ITM ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。ミュンスター大学法学部の ITM では、さまざまなポッドキャストプログラムを用意しています。このポッドキャストのテーマは、日本の個人情報の保護に関する法律の入門です。まず基本的な概念、そして個人情報保護委員会、最後に個人データの第三者提供についてお話しします。まずは情報の概念からです。個人情報保護法の第2条第1項に規定されている個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの、まずこれが第2条第1項第1号、または個人識別符号が含まれるもの、これが第2条第1項第2号です。生存する個人に関する情報が問題となるので、死者自身の情報及び法人それ自身に関する情報は個人情報には当たりません。注意しないといけないのは、法人の役員や従業員に関する情報です。法人の役員や従業員に関する情報であって、それが特定の個人を識別することができるものであれば、個人情報に該当すると言えます。個人識別符号は2015年の改正で導入された概念です。生体認証や旅券番号、免許証番号による識別がこれに当たります。次は第2条第6項の個人データです。個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報を言います。個人情報データベース等は、第2条第4項第1号と第2号で規定されています。これは個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成されているものです。例を挙げますと、パソコンのソフトを使って、またはファイルに閉じて紙の見出しをつけて50音順、またはアルファベット順にきちんと整理された名簿がそうです。続いて第2条第7項の保有個人データです。保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加、または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データです。政令すなわち個人情報の保護に関する法律施行令第4条第1号から第4号に規定されているもの、さらに政令第5条により6月以内に消去することとなるものは保有個人データから除外されます。2015年の改正で新たに要配慮情報と匿名加工情報の概念が加わりました。第2条第3項で規定されている要配慮情報は個人の内面に深く関わる情報です。個人情報取扱事業者は要配慮情報を取得するにあたっては第17条第2項第1号から第6号で定められた場合を除き、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。匿名加工情報は第2条第9項第1号または第2号に規定されている措置を講じて、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものです。第1号の場合ですと、例えば氏名、住所、生年月日を含む個人情報であれば、氏名を削除して東京都渋谷区2017年生まれというふうに大まかな情報に加工されたものです。第2号の場合には、例えば旅券番号を含む個人情報であれば、旅券番号を削除して加工されたものです。続いて人に関する概念です。第2条では本人と事業者の概念が規定されています。第2条第8号によると、本人とは個人情報によって識別される特定の個人を言います。事業者には2種類あります。まず第2条第5項本文で規定されている個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業のように供しているもののことを言います。そして第2条第10項本文によって規定されている匿名加工情報取扱事業者は、 匿名加工情報データベース等を事業のように供しているものです。法人だけでなく個人の事業者も個人情報取扱事業者または匿名加工情報取扱事業者に該当します。個人情報保護委員会のガイドラインによると、個人情報取扱事業者そして匿名加工情報取扱事業者の行為が事業と言えるためには、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為であること、かつ社会通念上事業として認められることが必要です。事業が営利か非営利かは問題となりません。第2条第5項ただし書きにより、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等および地方独立行政法人は、個人情報取扱事業者および匿名加工情報取扱事業者から除外されます。以上で基本的な概念の説明を終わります。次に個人情報保護委員会についてお話しします。個人情報保護委員会は第63条第1項によれば、委員長及び8人の委員によって構成されています。第62条は委員長及び委員会は独立して職権を行使することを規定しています。個人情報保護委員会は、事業者が個人情報及び匿名加工情報を適切に取り扱うように監督機関として重要な役割を果たしています。個人情報保護委員会はまず第40条に規定されている報告及び立ち入り検査、そして第41条に規定されている指導及び助言を行います。個人情報取扱事業者または匿名加工情報取扱事業者の義務違反がある場合には、個人情報保護委員会は第42条第1項により勧告を行います。個人情報取扱事業者または匿名加工情報取扱事業者が勧告に従わない場合には、個人情報保護委員会は第42条第2項により命令を出します。第42条第3項は緊急の命令を規定しています。この場合には第42条第2項の命令と異なり、勧告が行われる必要はありません。これで個人情報保護委員会の監督機関としての役割の説明を終わります。それでは最後に個人データの第三者提供についてお話しします。個人情報保護法は第23条で、国内にいる第三者への個人データの提供を定めています。第23条第1項によると、個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者へ提供することはできません。しかし例外として、本人の同意がなくても個人データの第三者移転が認められる場合があります。まず一つ目が、第23条第1項第1号から第4号に規定された事例に該当する場合、2つ目は第23条第2項に規定されているいわゆるオプトアウトの場合、そして3つ目が第23条第5項に規定されている個人データを受け取る者が第三者に該当しない場合です。次に、外国にいる第三者への個人データの提供を規定している第24条を見ていきます。個人情報取扱事業者が外国にいる第三者へ個人データを提供する場合には、あらかじめ外国にいる第三者へ個人データを移転する旨の本人の同意を得なければなりません。しかし第24条でも例外があります。個人情報取扱事業者はあらかじめ外国にいる第三者へ個人データを移転する旨の本人の同意を得なくても、個人データの越境移転が可能となる場合があります。まず一つ目の例外は、個人データを受け取る者がいる国が個人情報保護委員会によって認定されている場合です。現在個人情報保護委員会は認定のための基準を設けるため、個人情報の保護に関する法律施行規則、いわゆる個人情報保護委員会規則を改正する準備をしています。2つ目の例外は、個人データを受け取る者が第三者から除外される場合です。そのためには、個人情報保護委員会規則の第11条第1号または第2号の要件が満たされなければなりません。 これら2つの例外の場合には、第23条第1項、第23条第2項、第23条第5項の方法で個人データの越境移転を行うことができます。3つ目の例外は、第23条第1項、第1号から第4号に定められている事例に該当する場合です。以上で個人データの第三者提供を終わります。このポッドキャストでは、個人情報保護法の入門として、基本的な概念、個人情報保護委員会、そして個人データの第三者提供についてお話ししました。最後までお聞きくださり、どうもありがとうございました。